ってきてる。
持ってきたけど。
ネタを。すごい。
置いてきた。
宝のような。
宝のような。
置いてきてしまった。
置いてきてしまった。
宝袋の中に。
アートなんかいらないの。アートなんか持ってきてるやん俺。天才。
アートなんかいらない。いや、なんか見たいな、気になってるんだけど、はい。は
い、
いいです
いいです、
買いました、私も買いました。
いや僕は笹岡さん買ってるを見て、あ、これ絶対買おうと思って、もう心に決めて、そんな負けたらやばい、
負けたら
ちなみにこれがそのアートなんかいらないの、
はい、
まあまあこれチラシなんで多分そこに書いてあること全部書いてあると思
います
。見たいんですよね、すごい長いです、前
そうです
半と後半があって、
はい、
途中休憩があるんです
。途中休憩あります。
でもあれもう一回見たいです、
ね、見たいですね。最初あれね、始まり方がなんか唐突に始まりませんでした、うん、インタビューから、
はいはい、
これなんか予告編って初め思ってなんか気抜いて見てたら、いつまで経ってもあの予告終わらんなと思ったら始まってるやんって思ってあ、これ映画始まって、なんか普通だいたいタイトルがバーン出てきて、
うんうんうん、
あとなんかいらないとかって出るんかと思ったら、
そうそうそう、違いますね、
普通に始まったんで、ドキュメンタリーみたいな感じで始まって、はいはい、なんかやたら同じ人喋り続けるなと思ってたら始まってました。
これはおすすめです、
絶対
僕は勧められて見てきました。
絶対見に行きます
よ、はい、であそこでやってたんですね、天命判定地でも上映してたんですけど、2回、2日間に分けて1、うん、2でやってるから、うん、2日間も行ってられへんなと思って、うん、で関西圏に来たら、どっか来たらすぐ行こうと思ってたら、うん、兵庫県で予定が入ったんで、
うん、え、どこでやってたの、これ
神戸元町映画館、
いや遠いやつ、
うん、京都で 見ようと思ったって言ってた、
行くまで2時間半で、映画が3時間で、帰り2時間で、5時間かけて行って、3時間の映画を
最高、
これを見るために
いいよね、でもそういう旅、
はい、めっちゃ久々に電車めっちゃ乗りました、阪神電車も久々に乗った、
わー、え、どういう話なんですか、で縄文文化、
縄文出てきます、で荒川周作が出てくる、あの、うん、荒川周作の一つ前、うん、一つ前じゃないな、なんか映画みたいなのあったでしょ、荒川周作の、
うん、私が借り話になってるやつ、
あ、貸してましたっけ、僕覚えてない、それ
すいません、
それ今出てきます、あれの監督がこの監督、
うん、あー、好き好き、あ、それ見たことあると思って、はいはい、死なない子供の、
うん、それそれ、
なんかすごいボソボソ喋っていい感じなんだよ
それそれそれそれ、
すごい持ってるんだこれ、
これ私もでも買おうかなって思ってるけど、
私も買いたいなと思ってて
まだ買ってない、死なない子供、
これは
すごい良かった、
あそこで買いました、何だったっけ、ナギで買いました、
ナギで買った
ナギ、
またそこで買うと
言ってんだ、面白い、ナギって何県、山口、
岡山県、
岡山
か、岡山のナギ美術館ってあるんですよ、なんか多分見たら円筒のね、なんか太鼓みたいなのでっかいやつの中に入ってるみたいなのが荒川の作品であるんですよ、あ
それもその建築自体があ
るんです、はい、
これうっちゃん好きそうね、
あの建築をしたのが私の好きなあの、はい、あの磯崎新、はい、
そうねそうねそうね、磯崎新
最高でした、ナギ、
なぎってどうやって行ったらいいの？岡山、ね、めっちゃ遠そうなイメージ。しかもそれしかなさそうなイメージ。
それしかない。
その筒だけを楽しみに行くっていうね。
はい、ほんまに何もない。あと温泉？
うんうん。
あるとしたら温泉かな。
なるほど。もうその2つでいいよね。でも。
うん、調べれば調べるほど謎は深まるじゃないですか。うんうん、そこに惹かれてって、うんうん、なんかっていう感じ。
そうか、最初に見たものは何か覚えてる、
最初はなんかネットで多分検索、うん、ワードで検索をいろいろしてる時に、
うん、
なんか多分引っかかってくる、なんか一つにその荒川周作の何かがあって、うん、でそれを読んでなんか、うん、なんだ荒川周作って、うん
何で知りました、
私なんだっけってね、人に聞いといて分かんないっていうでも衝撃はなんかそう、天命反転 ちに行った、うん、もうめっちゃ変じゃん、
ね、みんな行ったんだみんな
めっちゃなんかもうとにかく狂えみたいな感じのメッセージをすごいもらえたっていうかなんか全部こう壊していったり、出てきた出てきますさあ出てて、あの地図もすごい好きだった。なんだっけ、まあだからすごくね不思議なメッセージのついた路地とか、うんうん、ね、なんかこう天井に、まあ、ぐしゃぐしゃの天井になんか机が置いてあるとか、なんかめっちゃ暗闇を試される感じとかね、
う
ん、そういうところがなんかやっぱりめっちゃいろんな情報を自分の中からとなんかすごい共鳴する感じがして、うん、好きだったな。なんか、うん、ニヤニヤしたみたいな感じ、うん、そう。どうですか？
いや、ロミさんは
例えば、うん、もう私そのロンドンで
それが最初
の模型して、
ね、模型がね、
もうなんかその模型の前になんかね、うん、何時間もいて、
あ、すごい
ね、なんかまた回ってきてまたそこに戻ってみたいな感じで思ったから、うんうんうん、そう、それであの、なんかな何年か前に、はい、あの田原さんが、
はい、
あのフェイスブックで、
はい、
あの荒川さんのことをなんか言ってて、何年ぶりになんかここに
あ、なるほど、
また出会うみたいな。
そう、それでなんかね、そう、
え、田原さんは、
僕は、
うん、
茂木健一郎、
あ、
この人が対談集っていう本、対談集のなんか本が出てて、
うんうん、
で茂木健一郎と、
うん、
町田長蔵っていうんですか、町田康史、あのこれの慣れ出してた人、
うん、
あの人がその本の中で対談してるっていうのが出てた、それ以外にも何人かと対談したやつを集めてたんですよね、
うんうん、
で主役は茂木健一郎 で、
うん、
でそれ本借りたら面白そうやからって思って借りて読んだら、
うん、やべえ、
荒川周作と茂木健一郎が対談してるのが載ってて、うんうん、この人とんでもない人やなっていうのが出てて、
うんうんうん、
茂木健一郎に対して、あの人脳科学者ですよね、
うん、
お前、荒川周作が、うん、お前は人間に脳みそは何個あるんだと思ってるんだって聞いてお
もろい、
うん、まさか一つと思ってるんじゃないだろうとかいう話をしてて、この人なのこの人って思って、そっからもう荒川周作、うん、変わった人やなと思って、その脳科学者に対して脳みそがお前は一つと思ってるんじゃないだろうなって、
うん、
あーすごい人おるなと思いました。
確かに、なんかあの喋ってることとか、うん、なんだろう、本とかはすごい難しすぎて、
うん、
なんかその膨大な彼の思考の中のすごい一部を、うん、ね、なんかもどかしく喋ってるみたいな感じがして、喋、うんうん、り方も特徴があってあんまり意味わかんないっていうことが多いんだけど、うん、この映画見て、だから死なない子供を見て、あ、なんか解釈の仕方とか、彼が、うん、その幼児の研究、うん、乳幼児をめっちゃ観察して何年も、
うん、
それでその人間がどうやったらこうなんだろうな、知覚していくとか、
うん、
なんかこうね、変化していくのかっていうのを喋ってくれてるナレーションみたいなので、うん、もうだいぶなんか やっと少し近づけて、うん、何にそんなに惹かれてんのかとかも、うん、ああいう風にこう なっていくのかも分かんないけど、そう、あのこの映画の最後のメッセージとかも私なんかすごい泣きそうになったっていうか、うん、なんだっけなんだっけだけど正確には言えないんだけど1億年後に会おうみたいなね感じなんだよね。だから死なないっていうことを選択したよっていうことが、
うん、
なんかすごい腑に落ちたっていうか、
うんうんうん、
そういうことかって、人間は偏在するっていうかね、
うんうん、
すごくこの形とか、そう、今だけじゃない感じが、
うん、
しびれるみたいな感じだったね。そう、しびれたって感じ。
ここに行くにあたってすごく、なんか私行ったことないんだけど、あのその模型を見ながらすごく想像してた
み
たい
な、
だからすごくあの自分の感覚を研ぎ澄まさないと、
うんうん、
あの転んだりすりむいたりなんかあの。あの多分捻挫したりとかして、
うん、
きっとすごく危ないんだろうなって思いながらだからめちゃくちゃなんかこう身体感覚とか、
うんうん、
いろんな感覚を研ぎ澄まして、
うん、
あのこう一歩ずつ歩まなくちゃいけないんだろうなと思いながら、うん、その模型の上をなんかあのこう歩いてたっていうか、思ったりするんですか、はい、
いや、すみません、ほとんど本真面目に読んでない読んでないですよ、こんな。
じゃあ写真を見て楽しいみたいな
そうそうそうそう、
思い出すのに使うってくいなこととか。
そう、
私もそうだな、買って満足タイプです、
う
ん、私。
あ、そうですよ、
持っとくみたいな。
全く読んでないです、
うん。
それで言うと、あの英語の表現がさ、うん、こういう本に関していいなと思うのは、
うん、
こういうのってさ、英語で言うとさ、うん、コーヒーテーブルブック。
あー、なるほど。
飾る、
まさに
飾るってい
うか、飾るわけではない。
コーヒーテーブル、あのだからこう、うん、ほらこう、うん、勉強机じゃなくて、うん、ちょっとこう低いテーブルに、あのソファみたいなところがあるところで、こうやって楽しむ本みたいな、うん、
なるほど、
合衆とか
ね、そう、コーヒーテーブルブックスっていうから、うん、なんかその表現は私好きだなと思って
なんかある気がするなちょっとね、そういう時にこう出してくるための
あ、出してない
あ
すね、
こういうの、これ最初の方めっちゃ読んだけど、
もう
全然途中で読まないみたいな。
そんな
でもね、これ多分だいぶ近い感覚な気がするんだよね。レイチョ・エミリアって言って、イタリアのちょっと変わった学校、あのアート、うん、
あ、なんかその名前聞いたことある。
そう、レイチョ・エミリアすごい面白くって、なんかね、影で遊ぶ授業。うん、
なんか勝手に、
あ、カラーなのに
ねえ、そのこの値段でこの内容ってなかなかお得じゃない。
あのワタリウムが出したのかな、それ違うかな。う、私ワタリウムすごい好きで、
見てもいい、
あ、ワタリウムって書いてある。
すごい変なさ、施設美術館外苑西とかにある、あの岡倉天心研究会みたいなのやってたり、でも庭園研究会とかすごいいろんなね、なんか、うん、あの研究会を主催している美術館で、そう、結構ね、なんか共同体コミュニティみたいなことに結構興味があった時にこれも知って、こう最後にね載ってるんだけど、ワタリウムがやってたアートワークショップみたいなのを、一日幼稚園とかさ、結構ね、あの丁寧に年間通じてさ、そういうこうワークショップとか研究会とかをやってて、うん、そこはなんかこう深まっていくっていうかさ、
あ、その期間だけじゃない
で、
ね、うん、1ヶ月とか1週間とか、
ね、1年だけじゃなくて2年目3年目とかってそういうのを重ねてったりしてて、そう、日程がねなかなか合わず、こう、あの行けるの少なかったけど、
長い期間でやってますね。
なんか瞑想会みたいなのとかもやってた気はするし、うん、そういうのでもなんか微妙にこう面白いのは、東京ってね、こういうのやっぱりいろいろやって人も来るけど、うん、この村来て、うん、あのデンさんみたいなことを、
うん、
ギャラリーデンみたいなことやってる人いいんだみたいなの、めちゃくちゃビビる。
どうですか、
そんなことをやれるのか、
うん、
なんだろう、あの八ヶ岳にいた時に、
うん、
清里現代美術館っていうとこがあって、
うん、
すごいちっちゃいんだけど、もうめっちゃマニアックな、もう変態おじいみたいなのがいてその人がさ、あの現代音楽アートが大好きなの。で、音楽のそう展示をするみたいなのをやってて、なんかこうその自分一人のためにこうなんかそのそうテープをかけてくれて、めっちゃ解説してくれるなんて贅沢なんだろうと思ってたんだけど、そういうことだなと思って、そのギャラリーデンさんがやってたりすることは、今1年間展示してるのね、あの高尾小学校っていう、今日行ってないよね、
行ってない、
行ってないね、なんかあの廃校になった小学校で、もうその山奥の奥みたいなところの小学校の一室を
借り
て、
うんうん、今の展示ね、
そうそう、今展示してて、その40年間だっけ、現代美術のコレクションを
展示してます
ね、展示してるっていう、すごい不思議な、この間言ったけど雨の日に行くのがおすすめ、
雨の日
どういうこと、
雨の日結構なんだろうな、なんか静かにこう会話できる感じとか、
一 1年間
長くやって1年間もやってんだあれ。
そうなの。
ああすみません、ありがとうございます。
あ、
す
み
ません
。なんかすごい投稿を見ながら、
うん、
なんかすごいなんかいい行きたいな、見てみたいなって思ってました。
いただきます。3回に分けてコレクションを、
あ、じゃあ入れ替えが、
入れ替えがある。
これ、あの9月にそのとあの高知で
9月
一人トリエンナーレっていうのを今年から
何て
一人トリエンナーレ、一人で芸術祭やるんですけど
何を出してもいいと
3年に一度やろうと思ってて、
うん、
で、まあ今年初めて、
うん、
近くマンダラこれは土佐山をフィールドワークして、うん、まあ大体3年間フィールドワークして、
はい、
そのまあ、
それも聞きたい話があ
った。お
おついにお
作品を、
それも聞きたいことがあった
んですけど、
うん、
でこれの第一会場、メイン会場がこの伊野の、紙の博物館なんですけど、
うんうん、
第二会場っていうのが土佐山で、そっちに、今まで作ったその三俣星人を勢ぞろい全部並べるんで、
じゃあ私も頭に乗せて行ったらいいんだね。
お
お、こんにちはって言って、
パクパクパクパク、
九月か
笑ってる。
いや今ちょっと想像してた何で固定するのかな、いろいろもうすでに自分の頭
とか、これまだ全然チラシの途中だから全然内容がないんですけど、
かわいい。
構造サミット面白そう。
構造サミットもやります。
やべえ、
紙だけじゃない構造の魅力を。
え、何月10日なんだこれ。
9月、1日から23日、
うん、ずっと
期間 でその期間中の90で行動サミットをやりますので、
うんうん、いやそこに向けていかなきゃ
こっちの紙の博物館の方では、
は、この近くマンダラっていう作品。
なるほど、
こっちがメインですけ ど、
あ、
なるほど、ね、ま
だ作ってない。これからです。近くマンダラまだできてない。
あ、分かった。あ、ほんで今までね、ここの3年間貯めてきたやつね。
そうそう、
オッケーオッケー、分かった、うん、
トリエンナーレだからね。
あの、山にこもって
またできてないと言いつつ、もうさまざまなこう種はまいてあって、こうあとはこう発酵させるっていう、
あれですよ、あの一人で山の中にこもって一晩中ずっと空を見上げてたからですね。
そうそうそうそう、
で色集めてたやつ。
何でもしてますよ。善人の層からだからね、本当に。
あれ気になってるところが、あれ微分方程式出てくるじゃないですか、マニアックな話ですよね。あれね、4×微分のって入れてるじゃないですか。あの4は何の4ですかっていう
のは。あれは、はい、1年 の、 その季節の変わり目をそれぞれやってるので、
はい、
その夏の、
はい、
夏、春、夏、秋、冬
でしょ、
はい、
でそれで、こんなに喋ってていないよね。
いや、めっちゃ知りたいけど、まあ全然わかんないけど、どうぞ、どうぞ、ね、お願いします。はい、
じゃあ、例えば4になるとしたら、
はいはい、
その春にやりイコール、夏にやりイコール、うん、秋にやりイコールみたいなことがいるんかっていうのを思ってたんですよ。
そう
そうじゃなくて、これで集めなあかんのじゃないかというのが、はい、
その通りです。その通りです。
わかんないけど、楽しそう。
というのは言いたかったんですよ。で、それを、まあ、あのインスタで送ろうかどうか迷ったんですけど、
いや、わかるよ、わかるよ。こんなん口で言われたって一切わからんよ。
いや、伝えればわかると思うんですけど、これがすごく気になってたんですよ。
いや、よかった、展示前にそれその通りです。いやちょっともう一回考え直します。
ちなみに微分は何、微分積分どっち、
微分、
微分は何のためにするんですか。
微分は私のやってる行為自体が微分なんですよ。
というと、
そのまあ変化量というか、
うん、
変化量を、まあ、測定してる、
うん、
で
うん、
その
だから速度っていうのは、
うん、
要はそのどの何時間あたりの距離、
う
みたいなやつですよ、うんうんうんうん、で笹子さんやってるのは多分これ 何分の何とか言わなあかんですけど、それが言葉にならないから色で表してるっていう、うん、変化を色で表してるっていう意味だと思うんですよね、僕の解釈では。何を取るかなんですよね、距離を取りますかとか、
うんうん
うん、あと何があるんだろう、まあ、分かりやすいのはそれですよ
ね、うんうん、
変化率。
うーん、
うん、もう一回ちょっと考えます。これはそうですね、その通りです
というのを伝えたかったです。
これが無料観覧無料ってどういうことですか。
そうでしょ、う
ん、すごい、
これがすごいでしょ。
なんでなん、
これがね、
岐阜の、
岐阜のね、会社がね、はい、何社とかやったかな、
あスポンサーがいるんだ、
いやスポンサーというかね、
うん、
岐阜現代美術館っていうのが鍋屋バイテクっていう会社の工場の中なんですよ。
メセナ的なこと、
多分それに近いんだと思います。だから
すごい、
名古屋バイテクっていう会社の敷地内に岐阜現代美術館があるんですよ。
あ、面白いね、
うん、だから会社の入り口から入っていくんですよ。
へー、すごい。
で 美術館行く人は勝手に入ってくださいみたいな。
おー、なるほど。
工場で忙しいんかな、誰もいないんですよ、まあ、勝手に入って勝手に帰るみたいな。おもろい、
うん、
すごいね、
すごいんですよ。いいのみたいな、見放題やし、これ盗まれるぞとか思うけど、
ね、なんかこうね、
でしょ、
されたりとか
あるんちゃうかと思うけど、まあそれを良しとしてるんでしょうね。
いや、こんなん行かへんでしょ、そんなんしたい人、
まあ、ね、
なんか荒川修作っていう時点で
人を読むとか見に行く人はそういう人にな っ
ちゃうから、そっかそっ
か、確かに
ないか。
美術館の人はなかなかいい、
うん、
いいとこですけど、やっぱりあのこうなんかこうそこの建物もね、なんか円筒形なんですよ、
美術館の。
で階段入ってぐるっと階段下って、でその壁にこう展示してるんで、どうしてもねライティングとかはちょっと難がありました、
うん、
光の当て方とか難しくて。それともう一個、ビデオが一個流れてて、荒川修作、あ、これ宮沢賢治学会イーハートオブセンターっていうところでの講演、
講演してるんだ、
は15分ぐらいのやつをやってるんですよ、
うん、
でその中で宮沢賢治のことをも語ってて、
うん、
ここに書いてあるんです、宮沢賢治乱暴とかについて話をしてて、
うん、
宮沢賢治が幽霊かなんか、血で幽霊かなんか出てくるんですかね、頭に なんか出てくるんですよ、
うん、
そのだからそういう幽霊的な話とかをされてましたね、うん、
なんかね、荒川さんの喋ってるのよく聞き取れないから字幕つけてほしい。
あの人めっちゃ聞き取りにくいですよ、
ねえ、はい、なんかよっぽどこうなんかこう、はい、慣れた人じゃないですか、
わかんないです
よ、結構
わかんないかります
字幕めっちゃ読むみたいな感じそう、欲しいなと思う。
そんなあんな喋り方やったのかな。それ言うと僕もともと松下幸之助もめっちゃ喋り方わからんですよ。みたいなね、ビデオ残ってるんですけど。
へえ、そうなんだ。
ええ、
な
ま
ってるんですかね。
でも荒川修作も聞こえにくい
し。すごい。
でまたなんかわけわかんない。
そう、そもそもそもそもがわかりにくいことをわかりにくい発音で喋ってるから、何言ってるかわからない。
誰にもわからない
から。わからない。
荒川修作のが作った映画が2本あるんです。
あ、その
話知ってます？
はい、
いや知らないと思う。
Why Not と For Example っていう2つ2本映画あるんですけど、
うんうんうん、
それが見たい。
見たい、どうや
って見えますか？見たいけど実習上映ができるっていうことだけは分かった、はい、だけどあの作品で人が集められるかって言ったらハテナマークが大きいじゃない
ですか。めっちゃ高いとかですか？
違う違う違う、集まらない、
集まらない、
集客ができないと。
そうそう、あの最低その自主上映って最低保証金みたいな、
はいはい、
まあ、3万
円、そうそう3万円ぐらいあって
です、ね、
それは必ずね確保しないといけないので、
言われたように保証金が払わない、
うんうん、
それが5万ぐらい、
うん、
それとホールを借りるためのお金なんです。
そうです。
でさらに入場した人の何パーセントかは、
うん、
払わなかっていうのがあるんですよ、
うんうん、
でそうなるともう多分トントンがいけたらもうラッキーぐらいのことにしかならない
んですよ、うんうん、普通トントンいかへんと思います
というのと、そうなんですよ、ね、アートなんかいらない、これ僕初日 神戸元町に行きました、
うん、はいはい、めっちゃ
ぎっしりこれ行く時に、うん、もう、うん、見れんかったらどうしようと、1日に、うん、1と2やったらそれで終わりなんですよ、うん、もうチケット取れんかったら見れないじゃないですか、せっかく元町まで行ってるので、うん、前売りを買いたかったら、あの劇場まで来てもらわない前売り買えなくて、
そうなんですね、そんなシステム今どきね、
そうでしょ、まあでもなんか手売りの映画館なんで、
ち
っちゃい、めっちゃちっちゃい映画館、
そうそ
う、自分の手で真っ黒に壁塗ったような映画館なんで、で行って初日見たら入ってたら10人でした、
こんなに気合い入れて来たのにみたいな、
立ち見でも頼むから見させてくださいっていう気で行ったのに、なんか整理券渡したら6番渡されて、俺6番な200番とかじゃないのみたいな感じなんですけど、
初日やないいみたいなね、
そうなんです、
怒るよ、
この映画でそれなのにそうそう、オーエフランドっていうあの映画ね、
アルコール種族に、
あれね、作品ですらこのざま、ざまとか言われるのなのに、あの映画はきつい、
うん、
10人だって、この映画で神戸ですよ、神戸のど真ん中で10人ですよ、
まあ、だから集客はあの考えたらできないですね、
そうなんですよ、
できない、
いやマジでだって
で、ね、
結構、うん、自主上映やってきたけど、うん、
マジですよね、
まあギリでしょみたいな、ギリで、うんね、トントンでよく頑張った
り、あ、そうですよね、わかります、
でもそれは自分の中になってるんじゃないと思えるんだったら、
うん、そうなんですよ、
ね、そういうのしかやってないしいいんちゃうかな、
あれ